恐るべき企業サムスンを知ろう。かつて日本に学びモノマネ三流と言われたサムスンが、いかにして純利益1億円企業にまで上り詰めたのか、その秘密が本書で明らかになる。論文や記事は多くあるが、日本人の手による単行本としては初めての出版。著者グループが1年をかけて取り組んできた研究の成果だ。なぜ日本の電機メーカーはサムスンに負けたのか、あるいは広げて日本企業は勢いのある韓国企業に勝てるのか、その分析と対策も提示する。世界最強企業サムスン恐るべし。なぜ日本企業はサムスンに勝てないのか。はじめに、本書は世界的な超優良企業であり、世界最強企業の一つに数えられる韓国のサムスン、サムスン電子に関する日本人の手になる最初の本である。もちろん、日本人による論文や記事は数多くあるが、単行本として出版するのは初めてである。サムスンに関する本は韓国人の著者によるものがほとんどである。名誉ある最初の本ということになる。日本ディベート研究協会は昨年から総力を挙げてサムスンの研究に取り組んできた。そしてその研究成果は毎月の公開講座において発表してきた。サムスン問題は中国問題と並び今年の協会の二大テーマである。日本ディベート研究協会は過去10年間その時代その時期の最新にして最重要なテーマを論題として取り上げディベートしてきた。例えば、1、東京裁判史観を研究するための東京裁判ディベート。2、失われた10年のデフレ経済を研究する経済・景気問題ディベート。3、北朝鮮の拉致を取り上げた拉致問題ディベート。4、バブル崩壊後の日本企業の経営を探るビジネスディベートなどである。協会が今総力を挙げてサムスンを研究する理由と動機は次の通りである。第一は、サムスンは純利益1兆円を上げる世界最強企業の一つとなった。1兆円の純利益を上げる企業はトヨタ以外にない。これは驚異的な数字である。なぜかつて安かろう悪かろうと言われたサムスンが短時間のうちに劇的に変身し、日本メーカーを凌駕する超優良企業に成長したのか。第2は、お隣の国韓国に世界有数の企業が誕生していることをほとんどの一般の日本人は知らない。ビジネスマンも意図的に無視しているか知らんふりをしている。しかしこれは日本にとって非常に危険である。第3は、なぜ日本の電機メーカーは半導体、液晶、携帯電話などの先端技術の製品でサムスンに負けたのか。日本の技術は世界一ではなかったのか。日本製品は市場競争において不敗であり、世界最強であるというのは神話だったのか。第4は、日本企業は今後サムスンに勝つことができるのか。このまま負け犬としてサムスンの後塵を拝することになるのか。元気のない日本企業、今や飛ぶ鳥落とす勢いのサムスンを筆頭とする韓国企業、この差は何が生んだのか。サムスンは日本を徹底的に研究して今日の地位を築いた。サムスン60年の歴史は日本企業の研究と模倣と克服の歴史である。まさに血みどろになって日本を研究してきた。翻って日本企業はサムスンを研究しているのか、分析しているのか。勝つための戦略戦術を必死で研究したのかとなると大変心もとない。この怠慢と油断は 日本企業にとって大変危険である。なぜか。日韓の間には韓国産業が日本を模倣してきたという歴史的な経緯から、産業や製品が重複し競合関係にある。強制とか住み分けというきれい事はありえない。激しい競争があり、どちらかが市場から駆逐されるだけである。食うか食われるかという激しい戦いである。しかし残念ながら、日本のビジネスマンは韓国人と比較して闘争心やファイティングスピリッツに欠けている。この対策は第8章で述べておいた。本書は多くのビジネスマンや一般の日本人に対して、サムスンと韓国企業恐るべしということを継承し啓蒙することを目的にしたものである。お役に立てれば幸いである。